かも早かったよね。
いや早い、うん、おかしいぐらいの早さ、うん、
おかしいぐらいの昨日書いたみたいな
そうそう
ネタ入ってるもんね。
い
やーもう梅雨明けないっすねマジで。
そうね、
今ちょっとノーエアコンでやってるんで蒸されてやばい。
あーもう夏だね。
いやまた東京アラート来るでしょ。
来るかな。東京アラートでもあんまりみんな反応してなかった緊急事態宣言どっちかっつうと
どうなるんでしょうね。また出たら映画館閉まっちゃうんですかね。
きつい
ね、これ大変ですね。僕はもう9月にノーランの新作見る体制でコンディション整えていこうと思ってたの
コンディション
コンディション必要でしょ、まあ、今映画館はジブリで持ちきりじゃないですか。やっぱ何なんですかね、こう新作をこうやっぱかけるタイミングがないっていう判断なんですかね、
うん、あでも本数来てないってことじゃない。
ああそういうこと
ですか。なるほど、うん、
うん、そうか。そういうじゃあエアポケットにちょっとジブリとか過去の名作とかでなんとかつなぎを やってって感じですかね。いやレディープレイヤーはもうかかってましたね。
うん、
ちょっと前回あの金曜ロードショーの話しましたけど、うんうん、ちょっとツイッター盛り上がってましたよ、あのガンダムで行く。
あっそうウィン君が
森竹さんね、なんか派生して俺は何々で行くもう盛り上がってました
ね。
今日はランボをやるって前回ちょっと言っていて、
うん、
これはもう予習をきっちりやってこいっていうお達しがあったんですけど、うん、慎太郎先輩の方から、うん、これちょっとね、うん、浮気してしまいまして、
あ
ちょっとネットフリックスで呪音が配信されたばっかりに今日丸腰で戦場に臨む。
サムネ怖いよ全画面にバンってくるもんね。
まあ呪音は結構その物理的にこう幽霊が脅かす系じゃないですか。
うん、
なんでまあ確かに苦手な人は本当ダメなんだろうなっていうでも今回のそのネットフリー版の呪音はなんかミステリー系なんですよね。
うん、
例えば舞台が1980年代後半から、90年代末なんですけど、その実際日本で起こった、うん、凶悪犯罪、
うん、
宮崎努事件とか地下鉄サリン事件とか、うん、あと東電 OL 殺人事件とか、そういう実在の事件とその呪音とがシンクロしていくっていう内容、
うん、
ストレートな呪音ファンはむしろちょっと戸惑うかもしれない、
うん、
って感じでしたね。
へえ、面白そう。
うん、僕結構好きでしたね。あとこう胸クソ描写がすごいあるんで、
いえ
それがにあら ホラーは大丈夫だけど胸クソ苦手っていう人は辛いかもしれない。結構人間の嫌なところが前面出てくるので、
うん、なるほど。呪音なんてタイトルはなんて
呪音呪いの家ですね。
おすすめと。
そうですね、僕呪音シリーズ、まあ、そんなに全部見てるわけじゃないんですけど、あの見た範囲で言えば一番良かったです。慎太郎先輩は復習したんですか、乱暴シリーズ
俺は1位だけ見ました。
いやーそれでも僕なんてゼロですから、ね、素晴らしいですよ。あらすじをお願いします。
祖国アメリカへと戻ったランボーは、故郷アリゾナの牧場で古い友人のマリア、その孫娘のガブリエラと共に平穏な日々を送っていた。しかしガブリエラがメキシコの人身売買カルテルに拉致されたことで、ランボーの穏やかだった日常が急転する。
これあらすじを今ちょっと読んでもらって、
はい、
改めて認識強くしたんですけど、ガブリエラ別に血縁関係ないんだよね。
ないね。
なんか途中も娘みたいな感じで話上は、
まあ、それはそうじゃん、血縁じゃなくて、まあ育ての親的な。
うん、なんか僕吹き替えで見たんですけど、まあメキシコのマフィアとこう、
うん、
対峙するときに娘だみたいなことを言ってましたね。
え、でどうだった？
なんだ
ろうね、まずざっくり
ざっくり僕は乗れました今回はね。
ああ、そう、
その脚本のあらとかもちろんやばいんですけど、ガバなんですけど、でもやっぱそのラストシーンのランボーの悲しい目を見るとねもうたまらんものがあるし、あと、まあ、ネタバレなんでいいんですけど、エンディングの粋な演出があるじゃないですか、
うん、
それを見た時にあ、いいもん見たなって思えたんでラジー賞に輝いてようがなんだろうがそんなん関係ないんだと、
うん、
擁護派に回る所存ですね、うん、今回は。先輩どうでした？
これはね、まあ面白かったよあのね、でもね、インディ・ジョーンズ以来かな、
はい、
心臓が見れるとはね
手づかみでね
で、そう、心臓出てくるとは思わなかったね
結構今回もゴア描写、まあちょっとなんていうか、ゴア
っていうもう、うん、まあ一番じゃない、でもこうなんかこう B 級ホラーぐらいの、
そうそう、ちょっとなんか
人体欠損、
うん、切り株描写がやりすぎっていう、
うんうんうん、
感じになってて、なんか最後の戦場よりちょっとコメディ寄りに見えちゃうぐらいの、
うんうん、いやそうなんだよな
だってさ、鎖骨引っこ抜くとかさ
最初そこから暴力始まる、
ね、そうですよね、これね、やばいです
よ、いってーっていうね、うわ始まったって感じしたよね
これだから、まあ、序盤こう、まあほぼ孫ですよね、ランボーにとっては。孫みたいな、ちょっと可愛い女の子がですね、麻薬カルテル その人身売買組織に誘拐されると。でそれで怒り浸透のランボー先生は単身乗り込んでいくんですよ。
それもさ、その、代償でかすぎるよね、その、自分の親見に行きたいっていう、まあわがままだったけども、まあ、その代償でかすぎたね
やっぱりトランプさんの言ってることは正しいんだね壁作っとけばね
いやいやいや、麻薬カルテルをメキシコ全部の話にするとそれはまた違うんじゃない
いや、ちょっとメキシコ麻薬戦争で僕は教育されてますから
でも怖いよ、ほらその界隈はね、でも全員が全員じゃない。まあ、ただ麻薬カルテル怖いっていうのはあの悪の法則でもね出てたからね。
ああそうですね、
あの姿見えないんだよ、
うん、
実際には出てこなくて、でも彼女も殺されて、なんか DVD だけ送られてくるとかね、ホテルに、
うん、
トム・ヒドルストンとかに、ね、で表紙にオーラーって書いてあるんだけど、多分彼女が虐殺されてる映像が入ってて半分脅迫みたいなもう対策の打ちようがないわけ、
うん、
でどんどん味方はどんどん殺されていって、すごい不気味だったから麻薬カルテルの怖さは俺は知ってた。
知ってたねボーダーラインもそうですよね、確かね。
ああ。
あれもちょっと麻薬絡みだし、マイキューの一歩もはないですけど、その スタローン版96時間だとしても、
うん、
ちょっとなんかハッスルしたなっていう。
うん、まあね、まあ今回はまあ怖いって言ってもなんかもうみんなちゃんと出てきてるから、
うん、そうそうそう、
だいぶポップな感じだったけど。
でもね、結構だから細部が雑で、
うん、
あの規模の組織にしては、うん、こう小規模すぎるっていう、カルテル側があ
と国境を越えまくりね。
そうだから そこガバガバでしょ。
ガバガバ
だって車でフェンス突っ切ったらもう国境突破できてるから、
ね、あんなとこあんのかね。
ないでしょ。
それ入ってくるわな。
うん。それは壁作らなあかんよ、そら。
壁も一瞬映ってたよね、でもね。作ったとこ、ね。
一瞬で、ね。そうそうそうそう。
まあ、ただそれが別に何もないっていう。
聞いてこない。
ちょっとおって思ったけど。
まあ、一瞬目くばせかって思ったんやけど全然聞いてこんっていうね。
まあ目くばせだけっていう。
そうそうそう。一応ね映しましたよっていう。
まあでも実際壁のあるけど、
うん、
薄いとこは薄いんでしょ。
まあ そうなんかな。
実際もんでガバガバって言うじゃん、
うん、
実際もね。
まあね、
まあ有刺鉄線をお互い超えまくりっていうのはさらにガバガバだ
った。有刺鉄線はさすがに
ね、さすが
防御力低すぎないかっていう。いやだからね、その僕らはもうランボ先生の無双のためのまあ前振りとしてこう見てるから、
うん、
多少のガバガバも許容できるけど、ね、
うん、
もう本当に
まあ歴代ちょっと
うん
抜けてるとこは抜けてるというか、
まあそうですよね。
そこは愛嬌というかね、
まあ持ち味といえば持ち味、
うん、
ね、
もうファンはいるからね、
うん、いかにランボーがこうみんなからリンチされようともこう絶対挽回してくれるっていうこの絶対の安心感があるから。
ランボースイッチね。
まあよくギンティ小林さんが言ってるけど、舐めてた相手が殺人マシンでした映画の、まあ、最新作でしょ。
元祖にしてね。
確かに元祖かな。
そうなんじゃん。
確かに元祖かもね。
ね、
うん、
まあ、もっと、うん、
確かに確かに。
まあまあだいぶメジャーにしたのはでもランボーだろうね。
そうですよね、
うん、
一ジャンル築き上げましたね、
うん
うん。まあ、でも今作すごい、びっくりしたのは、
うん、
この一応、ランボー最後の戦場でいろいろあってアメリカに帰って、あ、やっとランボー先生も安住の地を見つけたんだなと思って僕は劇場を後にしたわけですよ、
うんうん、
でも地獄はまだ続いてたってっていう。ランボの戦場はまだ終わってないんだっていうのをこう端的に表すその舞台装置として、最初はなんかもうね、あ、おじいちゃんもリタイアしてカントリーライフ満喫してんのかみたいな、馬とか乗っちゃってとか思ってたら、
うんうん、まあ、満喫はしてた、
まあ、満喫はしてるんだけど、でもひたすら穴掘ってたっていうこの。もうだ、もう、やんでるやんっていう。取り憑かれてる
ベトナム。意識下において。まあ最初は穴とかないもんね。
ないですね。
さすがに。
いや、だって、あれですもん。まあ、孫代わりの女の子の友達とか連れてこいよ。
ああ。
パーティーやればいいじゃないか。
あれもなんだったのかな。
そんなに、まあ、穴ってそんなにテンション上がる若者が。すげえぜみたいな扱い
だ、ね、すげえぜみたいな。クールだぜみたいな感じだよね。そうそうそう。まあね。
これあれかな。
まあでも音楽かけられるんだったら、まあ、
ヒップホップ流れて
た。おしゃれなバーみたいな。めっちゃぬるい。
いや、もっとなんかさ、こう、あ、穴感がなかったらね、コンクリートとかでこ
う、まあね、またもうちょっと岩とかね、岩の洞窟とかね、
そう、
なんかもう砂だもんな、
素材の味ですみたいな感じ。 トンネルがさ、もうちょっと高級な防空壕って言われても信じるぐらいのさ。
まあでもあれかな、やっぱりギャップを見せたかったのかね。
そうですよね、
あれだけの人を殺せる洞穴なんだっていう、序盤とのギャップね。
よくね、これまあ、ネットでは言われてますけど、これはもうスタローン版のホームアローンだってね。
確かに、
あのギミックは確かに やばいですもんね、後半にかけて、
まあそこていうか、まあ今回の見せ場の一つのなんそこになってくんだけど、 DIY シーンね。
そうそうそう
まあだいぶ尺使ったよね。
いやでもあそこは楽しいとこでしたね。
そうだね、
今回の中で ね、
もうでも敵がどうなるか想像つく感じねうわ痛そう痛そうっていうやつ。
結構古典的な罠が多いんですよね、落とし穴とか。
うもうどうなるかすぐ分かる。
そうそうそう容赦をなさね。でもやっぱランボファンとしては、こうどこで弓矢が出てくるのかっていうのを僕はずっとね
弓矢ね、
楽しみにして
た。弓矢ただ1位では打たないけど。
あ、そうでしたっけ。なんかもう弓矢のイメージが強すぎて、
うん、2、3かな。1位だってな、変わってるじゃん、どっちかっつうと。
そうですね、
モード違うよね他のとね。
うん、
アメリカ人相手だしね。
まあ、1位はだからまあ原作準拠ですよね、完全にね。
うん、いやでも1がいいよね。でもあの変なバランスが、
もう大佐の強キャラ感ね
変なテンションになってるもんね。もう何考えたか喋ってくれないもんね、途中からね、もう殺人マシンモードになっちゃってね。
完全に PTSD の症状
うん
なってるもんね。いやーでも本当にその地獄はもう終わってなかったね。
だから罠があれなんだよね、致命傷じゃないんだよね、実はっていうか、まあ、致命傷に見えるけど必ずとどめさせてたよね
なんかオーバーキルなんだよな、いちいち。
まあね
まあそこはいいんだけどもっとやれってなる。
いや、まあでもそこはプロフェッショナルだから。
うん、でもなんかもうちょっとそのホームアローン展開になる前にメキシコでこうジャーナリストの人とかと出会ってたわけじゃないですか。なんか
そあの人ね、カルメンね。
なんかそっちサイドの駆け引き全くなかったですよね。もう
その人だってそんないなくても
そうそうそうそうそう、
なんかあれかな、切ったのかね、やっぱカットかな
カットなんかな。いやね、本当になんか、
いや別にアジトの位置は自分でなんとか調べられそうだしね。
いやなんかそういうなんかジャーナリストの人と組んで駆け引きがあるのかなって思ってたんですけど、序盤は特になくね。マフィアの兄弟がまあ仕切ってるじゃないですか、カルテルを。
うん、
でお兄ちゃんと弟がいるんだけど、その、
うん、
弟が意外とあっさり
なんかあれもね、兄貴とさやり合っててさね、
うん、
なんかあるのかなと思ったよね。
そうそうそうそう、
と結果
単にね、単にちょっとなんかそう
片割れが速攻退場して、
あれも、まあ、すごかったけどね、弟の方こうランボーがさ、
まあね、
首放り投げる、ね、
ギャグじゃん。
いやもうギャグだよねあれ、完全にね、ちょっと笑っちゃいましたけどね。そこに主題が多分ないんでしょうね。もう とりあえずほんと気持ちよくランボー先生が暴れるような、まあ、
戦う、もうそこに、
そうですよね、
全力、
ストーリーはそういうものなんだなっていう。
ちょっと軍隊っぽかったけど、
はいはいはいはい、カルテル側が、
なんかカルテル側は最後、
そうですよね、
ああいうことなのかなカルテルって
でもなんかプロフェッショナル感は感じましたよ、ハンドサインでこうやってたし、訓練されてる
から。カルテルなのかな 元軍人
どうなんですかね。まあ暴れん坊タイプのカルテルだったじゃないですか。武力派の
武力派あれで
武闘派組織だったのかも。
あのオペレーティングで組織力というか軍事力で、
ね、弟っていうかまあ組織を結構ランボ一人にボコボコにやられるじゃないですか、うん、でそれで面接を潰されて、うん、仕返しにアメリカ組んだりまで行くわけですけど、普通なんか雇いますよね雇ってたのかな、
傭兵的な、
傭兵的な雇ってないよね。まあそういう描写はなかった気がする、ね、
まあそういう描写はない
ね。そうですよね、
自前の。で精鋭部隊ということなのかな、
うん、
まあ、そもそも部隊ってのもおかしいからなそうなんだよな、そういうことじゃないよね、もうもはやじゃね。あのどれだけダメージを受けるかの人形みたいな存在だよね。ランボー側のダメージはどれくらいか見せてくれるもう完全モブだったよね。
まあ作品のトーンが全然違う気がして、前半と後半は
違うよね。
ねえ、娘さんが亡くなってからはもう完全にいつも乱暴帰ってきたって感じで、
その前半はなんか教訓みたいなものはあるのかね。
また
わがまま言っちゃダメですよみたいなことなのかな。親の言うこと聞けよってことなのかな。ちょっと代償としてはやっぱあまりにでかいじゃん。
まあね、うん、
もう死に方としては最悪なわけでしょ、
うん、まあでもでも日本の映画にもスマホを落としただけなのにがあるから
え、それ最後そんな死に方するの。
いやわかんない、タイトルだけで言って
シャブ付けで。
まあだからボタンの掛け違いってことじゃないですか。髪の付きだってそうじゃないですかね。真面目な銀行員がちょっと愛人に入れ上げたばっかり。
うーん、まあでもやっぱそれと比べるとやっぱり重いよね。
重いですね。
もう死んでるわけだから。
だからいかにこうランボに感情移入できるかっていうのをやっぱ考えると死ぬしかなかったんだろうな。
まあ、あのまま生きててもなんか物語複雑になるなと俺は途中思ったんだよ。あそこまでやられ
て、ね、リアム・ニーソンだったら娘は死なないけど、ランボーだったらやっぱ死ぬしかないっていう、この
でもシャブ漬け売春婦にされた娘で、ね、生かしててもなんかこうヒューマンドラマになってきそうな。
でも娘、まあ娘確かに可愛いんだけど、確かにな、
いや何だったのかってことだよね。別にでも決定的に悪いことしたわけでもないじゃん、まあ、そこを考えると気持ち悪いんだよな。まあさっきと一緒のね、敵側がどれだけ強いかとかどうでもいいわけで、
いかにこう水戸黄門的な構造を作り上げるかっていうことだと思うんですよね。まあ、今回特にね、登場人物もそんなに多くないんで、
うん、
そういうなんか割り切りがあったのかなと思いましたけどね。
親父もただのクズってことでいいの、会いに行った親父
あるのかなと思ってたんですけど、実は
みたいな。いや俺もあるのかな、そうそうそうそう、そう
なんか最初から完全拒否じゃなかったじゃないですか。最初はちょっとね、再会を喜んでるような節もあって、
うーん、
でむしろちょっとなんか自分と関わったらこう娘迷惑かけるから遠ざけたのかなみたいな。
そうそうそう、もう今 今すぐ帰れってことなのかなみたいな。
まあ単なる舞台装置でしたね。
でもそっちバージョンのやっぱ編集もあったのかな。
まあね、何パターンか。
あの感じだってそうだよね、
うん、
表情おかしいもんね、繋がらないもんね。そうかも。
そうそうそう、じゃないとちょっと、むしろちょっと余白多すぎてノイズですよね。この、
うん、
ね、今現行のシナリオがファイナルバージョンだとして見てもね、うん、ストーリー分岐できる余地は多分にあったんじゃないかな。
うん、で結果的にまあまあそんなデジャクいやみたいな感じだよね。
うん、むしろなんか親父がそのさカルテルに絡んでくるのかなと思ってたんですよ。
そうだよね。
だからそういう風ななんか、
そうしかだから捕まったのも結果偶然だから。
そうなんですよね。
なんかまあいややっぱ雑だよな。
まあ考えようによってはその友達、その娘を売り飛ばした友達と親父が裏でつながってんのかみたいな、
うん、とかね、
うん、
まあけど拒否したけど、
うん、
親父がまあ命と引き換えに助けに来るとかね。
そうそうそう、
まあ理想じゃん。
ありそう、ありそう。
ないと。
あとまあ結構さ、そのジャーナリストの人はヒロインポジだからさ、あの人のこう敵討ちのシーンもあるんじゃないかなと思ってたんだけどね。
うんうんうん、いや十二分にあるよね。あんだけ意味深にさ、
うん、
ラボのこと見ててさ、
バッサリと、
いや切ってるね、
絶対切ってる、絶対切ってる。
うん、だって助けるくだりとかそんな本当は、うん、このストーリーだったら別に大した意味ないもん。
意味ないですね。
うん、
むしろこう自力で回復した方がその後半の展開の箔になるかなっていう気はね。
あと乱暴らしい。
そうそうそうそうそう、
だって1では腕自分で縫ってるからね。こうやって
ね、なんあさすがゲリラ戦のプロだっていうところもこう見せれるわけですね。
うん、
まあでも僕はもう悪役を弓で串刺しにバンバンしてくれただけでも満足なんで、貼り付けにしてくれただけで。
いやいやいや、4点止めやる漫画やん。しかもそんな後よな。
あとね、
解体シーンが、ね、おかしいよな。すごいよな。L 字に切ってたからね、胸を。
やってたし。で、まあ、その前にセリフで言うしね、お前の心臓みたいなことランボ言うじゃない
。いやいや、それ比喩なんで。
まあ、でもあのシーンはでもまあまあ僕はちょっと上がりましたけどね。まあ、やりすぎだと思いつつも。
ちょっと敵役のあのラスボスの人、
うん、
アルピーの平子さんに似てない。
あー、わかる。似てる。
アルピーの平子さんね、強かったまあ強いっつってもそこまでの描写もないんだけど。まあでも悪そうだった
よ、ね、うん、
存在感はあった、
ね、存在感あったね。まあね、でもこう、うん、そのやっぱランボーのオーバーキル感は楽しいなって思ったのは、
うん、まあそこね、
そののっけからさ、そのまあカルテルがさチームで突入していくわけじゃないですか、牧場に。そしたらのっけからも爆弾でバーンって吹っ飛ばすっていうさ、あれで結構もう戦力削いでるよね。
まあ、あとわざわざ炎の道作ってね、炎で囲ってね、あ、ランボーフィールドだっつって、ランボーっぽくなってきたみたいな。
ランボーとはいえ平地だったら絶対勝てないけど、もう
まあ辛いね、ゲリラ戦ってそういうことじゃないもんね。
局長戦に持ち込んだらもう無双が始まるっていうところはやっぱいい。
まあ穴から出たり引っ込んだりして削ってたよね、まず戦力をね。
まあだからそことセットで見るとよりこう DY あ、DIY シーンも生きてくるっていうね。あ、あの時ギコギコ養生でやってたやつやとかね。あの時
研ぎ澄ましてんだよね、
うん、あの時自作してた爆弾がここでとかね。
まあ1にもあるけどそこまでしつこくないけどね。もうすごいこうそこは今回は拡大解釈っていうか、まあ、
今回は
見せ場なんだよって
。そうですね、その洞窟のびっくりハウス感がやっぱ一番の見せ場だっていうのをこう逆算してやってたっていう感じですよね。じゃないとあんなもうトゲトゲのやつとかいちいち作っていかないでしょ今日。あ、これで多分刺されるんだろうなとか。このギザギザで多分貫通されるんだろうなっていう。
まあ、あるしで入ってたしね。
そうですね、
15か。
うん、でもそういう楽しいそのランボーの無双シーンの後の一仕事終えたこうおじいちゃんがロッキングチェアに腰掛けたシーンで僕はもうジンと来てるんで。やっぱスタローン演技うまいなと思いましたね、改めてね。過小評価されてるけど、なんか悲しい目をするんですよね。
うん、まあまあ。
でも結構失ってばっかりじゃないですか。
いや
ー、どんよりなってしまうんだけど、でも最後のあのランボー総集編でね、一気に僕は爆上がりだったんで。
エンディングね。
エンディング、え、でも、あ、先輩的なその、あの、ロッキングチェアに座り込んだランボーについてはどう思いました？あれ。もう、おじいちゃんも一仕事終えて疲れてるなって感じ
です。うん、まあ、いや、でもこれは、死んでるか死んでないか分かんないから。
うん。
これは興行次第で次やるぞって思ってたよね。
もつらいでしょ次は。
まあただこのままだと、きついかなっていう。
僕スタローン好きなんであんまり言いたないですけど、動けてなかったですよ。だから今回多分あの狙撃とか多いんですよ。今のシリーズに比べて多分ですけど。あんまなんか近接戦のこう大立ち回りはなかったですもんね今回はね。
うん、まあね、直接対峙はあんまり、
まあ、工業的な、どうなんだろうなアメリカ。まあでもラジー賞には選ばれてるんで評価は良くないんでしょ。ないんでしょ、ラストって言えてますからね。まあでも最後の戦場パターンがあるんでちょっと分かんないけど、そこは。
まあね、
でもなんか ランボーがこう、まあ、続編もしあるとしても怒りの引き金になる要素がもう なくないですか。もうそこまで行くとね、ランボーだって、まあ、ほとんど家族同様だった娘が殺されて激横はまあわかるじゃん、ね、かつてのグリーンベレーの友達を助けにっていうの分かるじゃないですか最後の戦場もね、うん、直接的にね、なんかちょっと動機づけが難しい気がするな。、ま
あ、そっから大変だよね。
うん。
まあ近所の近所の一人種を助けるんじゃない。
あ
れみたい、
ありそうだな、グラントリノみたいな。
グラントリノ。
あ、それありますね。
俺な
あ、今っぽいな。
もう全部一緒になってくるじゃねえか、そんな。
すごい、もう博愛主義になってくるね、ランボーもね。
うーん、なんかちょっと正統派すぎるよねそれだった
ら、まあ、だから初期のランボーはそのまあ大佐っていうこう分かりやすい まあ、敵っていうか、なんていうか、壁というか、なんて言ってんですかね。まあ、そういうキャラがいたから。うん、
いや、微妙な関係性だよね。
うん、あ、愛憎混じるような、うん。
そうそう、その、でもやっぱ一作目が受けたっていうのはそこじゃないんだよ。こう、正義か悪かも、全部の事象に正義か悪か分かんないじゃん。判断つかないじゃん。
うん、
乱暴の行動だったり、保安官の行動だったり。まあ、その変な感じが、良かったんだろうけどね。
そうですね。その混沌としたのが、まさにこう、うん、戦場の状況っていうのも、うん、まあ多分ね、うん、ベトナムなんて、
うん、
そういうんだったんだろうなっていうふうに、まあ、感じるという
か。うん、まあ敵の正義がこっちの悪だったりっていう
ね。だからそういうなんか、どうしようもなさというか、その、原作が持ってる文学性はどんどんオミットされていくんで2、3で
まあそうなんだ、まあ、2からもちょっとモード若干変わってくるもん、
ね、うん、まあ
ちょっとだけね。
ランボー4の最後の戦場はちょっと文学の香りまで取り戻した感じしましたけどね、
うん、
もう俺の戦争はまだ終わってないんだっていう、まあ2、まあだから僕は2、3ちょっと乗れないのはそこなんですよね。もうその
そうそういいね、ちょっとお祭りというかね。
そうそうそう、まあ、まあ、そういうなんか割り切って、
うん、
ね、ちょっとイベントとして楽しむ分にはいいんですけど、
うん、まあでもまだ悩みはでもね残ってはいるだもんね、それでも。
まあね、まあその2、3にしても結構戦意高揚的な面があるから、
そうそうそう、
当時の時代をこう考えるとね。うん、
ああ。
うん、まあでも今回のラストブラッドに関してはそういうなんか政治的なやつは、まあメキシコとのこの分断感はあったけど、まあそこは主題じゃないっていうのは、まあ繰り返し言ってる通り
ねえ、なんかね、惜しい、
惜しいよね。だからその あんなさ、国境のところをガバガバにせんかったらちょっと深みのある風にできそうなもんなんだけど、まあそれを選択してないってことはそういうんじゃないんだよっていうスタッフの判断なのかなって僕は思ったんですけど、
まあ、まあランボーは暴れさせたいんだよな
、まあ、
まあそれに尽きると、
まあ、まんまと気持ちよくなってる僕もいるので、なんかこういう、まあ、大味のそのアクションものって見た後の余韻感ってあんまないじゃないですか。
うん、
まあスカッとしたなみたいなのはあるんだけど。
うんうんうん、まあそれぐらい、
うん。でも今回のそのラストブラッドの場合は、そこをね、シリーズの総集編っていうのでむちゃくちゃ浸らしてくれたんで、僕はそこも気持ちよくなれた要因の一つなんですよね。この時のランボー若いなとかさ、バンダナ巻いてたなとかさ。
保安官がね、
うん、
橋の向こうまで置くんだけど、うちの町来んなっつってね、もうちょっと保安官の態度も気に食わないし
まあね、あの
橋渡ったのにランボーはもう戻ってくんだよねまあだからね、そこでその全てが始まるっていう、
あの時からちょっと警官の粗暴さっていうのは社会問題化してたのかな、
まああったんじゃないそれは、うん、ね、うん、問題として。グリードはまだあんのかね。
あるでしょう。ないかな。炎の友情評判いいですしね。
まあね。
うん。まあでも、本当にランボ続編あるんだったら、ちょっと先輩の予想は高い確率で当たるでしょうね。
まあただ、今回の出来がな。
まあね。
まあそうそう、でも昔からさ、ロードショーで結構やってたじゃん、ランボって。
やってましたね。
だシュワちゃんとかさ、まあ、筋肉系にまとめるっていうか、まあ、子供心にはさもう一緒のもんだと思ってるじゃん、
はい、
なのにランボーとか見た時にこう何が悪なのか分かんないっていうのはなんかこう多分ランボーで初めて知ったから、
うんうん、
まあ突き刺さったよね当時はね、
うん、
完全懲悪じゃないっていう、
うん、
まあ、と同時におもんねえなっていう子供はしょうがないよね
まあ一作目は特に社会派なんでね。
そうなんでアメリカ人同士でみたいな
こうね、機関兵に対する当たりの強さね。あと戦場に心の傷を負ってしまうっていうこの
うん、
当時のね、まあ今それに関しては今もあるんだけど
ぐらいっすか。
そうですね、今日は
スタローに関しては
ちょっとね、あの今出てる映画秘宝は結構特集してたはずなんで、ちょっとねそれも買って見てみたかったんですけど、まあでも大してそんなないと思いますけどね、その分析的なこと
は苦しい。まあ秘宝を読んでる人は多分乱暴ファンだもんね、
うん、多分乱暴愛を語る内容になってると思うんで、大方
そう思うとまあちょっと見たい
かも。そうですね、だからスタローンファンの人はチェックしてみてもいいんじゃないでしょうか。今回は終わりますかなんか言い残したことあります？先輩は。
ないですね。
ないですか
ないですね。まあまあでも確かにね、逆光のなんかね、こう画面外からクレームインしてくるランボーが弓矢構えてたらそれは上がるわ、
上がる上がる
まあじゃあ今日はこの辺で、
はい、
脱力
キネマタイムズでした。
でした、
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、お菓子持ってくるね。
オラフの声なんですけど。